皆さんおはようございます。
どうもありがとうございます。
ですね、先週の金曜日からですね、石巻に、この教会から、12名が行ってますね。12名派遣してます。お茶の水の方も4名、で合計16名で、石巻に行っています。今日おそらくこの時間はですね、石巻で、大阪から行ってるマット・ハルスさんのお兄さんのチャード・ハルスさんの、グループと一緒に礼拝を、持っていると思いますのでね、お祈りください。今日はですね、ハンコクさんたちがね、ご家族で礼拝に来てくださってます。アメリカから戻られました。はい、お帰りなさい。はい、今日もこうして礼拝を受けること感謝します。今日、お手元にアウトラインいってますでしょうか。もない方手を挙げていただけます。ない方、はい、よろしければ待っていただければと思います。今日は、第一ペテロの3章の1節から7節までで、幸せな夫婦となるためにということで、お話しさせていただきます。こんな話ですけれども、ある若い牧師がいたんですけれども、その若い牧師がですね、結婚式の式式をすることになったんです。その牧師にとっては初めての結婚式を導くっていう、そういう経験だったんですね。もちろんその新郎新婦にとっても初めての経験でしたので、もう2人はですね、もうカチコチに緊張してですね、もう上がってしまっていたんです。でそんなカップルを目の前にしてですね、四式をする方の牧師 もうますます緊張してしまってですね、そして式の中で何を話しているのか何を言っているのか分からなくなってしまったそうです。その時ですね、ふとですね、先輩からの忠告の言葉が思い出されたんですね。あのな、結婚式っていうのはな、新郎新婦がもうカチコチに緊張してしまってるから、四式をする方の牧師もカチコチに固くなってしまいがちなんだ。いいか、そんな時はな、途中で、何を言っていいのか分からなくなってしまった時にはな、慌てちゃいかんのだ。もしそんな状態になってしまったら、頭に思いつく聖書の御言葉を声に出して読んだ。そのうちに落ち着きを取り戻すようになるから。ああ、そうか、そうだった。気を取り戻してね、聖書の御言葉を声に出していいんだなということをこう思い出したわけです。そこで、その指揮者は、新郎新婦と、会衆の皆さんの前で大きな声で言いました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。The young pastor who officiated a wedding ceremony, and it was the first experience for the bride and groom. They were so nervous. And seeing them so nervous, the pastor who is doing the ceremony also became so nervous and confused about what he's supposed to say in the ceremony. And then suddenly the words from his senior. Advice from senior was reminded, hey, the pastor who is doing the ceremony easily become nervous because the bride and groom are so nervous. You may forget what you're supposed to say along the way. You know what? If you become so nervous and confused, don't panic. What you need to do is to say aloud the words of the Bible that hit on your head.And soon you will regain composure. Oh, that's right. I should say aloud the word of the Bible. So the pastor said in front of the groom and the bride and whole audience in a loud voice, Father, please forgive them, for they don't know what they are doing.笑い話ではなんですけれども、意外にですね、たくさんの夫婦がですね、結婚した後にこんなはずじゃなかったっていうふうに思うそうなんです。こんなはずじゃなかった、これアメリカの、ですね、結婚問題の専門家がですね、自分の結婚生活が幸せと思っている人がどのぐらいいるのかっていうね、そういう調査をいろんな地域でしたそうなんですね。それによると自分の 結婚生活に幸せを感じているっていう人たちが全体の何パーセントぐらいだと思いますか？自分の結婚生活が幸せだっていうふうに思ってるっていう人がどのぐらいのパーセントいたと思いますか？どのぐらい？どなたか？何パーセント？ 30% ぐらい？
20 5 5 5
あたりです。はい、あ、そっか、英語で言わなかったです、ごめんなさい。It may sound funny for you, but so many couples think that after they get married, it was not supposed to be this way. And you know how much percent of the people feel unhappy about their married life?And as I is only 5%. 5% are satisfied with their marriage. 皆さんの中にはね、将来結婚、今、独身でね、将来結婚、考えている方もおられるようなんですけども、がっかりさせるためではなくてね、脅してるわけではなくてですね、そのために今日ね、この話を聞いていただければなと思っています。そして今日すでにね結婚されている方、そして独身で将来すごく関心持っている方に、特にですね、妻はどういうふうに生きればいいのか、どういう態度を姿勢を持って、相手に生きればいいのかというそのことについてご一緒に聖書を開いて、学んでいければと思っています。 So today I'm not trying to disappoint those who are planning to get married, butfor those, you know, who are already married, and for those who are single now but are interested in getting married in the future. So let us learn, especially how wives should live from the Bible. 今日の3章の1章のところにですね、3章の1節のところにこういうふうに記されていますね。新教条例では同じように妻たちを自分の夫に従いなさいというふうに訳されていますけれども、ちょっと比較してみるとですね、新改訳だと、自分の夫に服従しなさいというふうに訳されています。口語訳だと、夫に使いなさいというふうに訳されていますね。微妙にちょっとニュアンス違うように思うんですけれども、実はですね、この英語では、Be submissive という Be submissive to your husbandというふうに訳されています。これはObey your husband というふうには訳されない言葉なんですね。もともとの言葉ではヒボタソ、Be submissive、使えるという言葉が使われているんです。ですのでこの言葉はどちらが上だとかどちらが下だということを意味しない言葉なんです。 So here he says Be submissive to your husbandsAnd this word is a word that can never be translated as obey your husband. The original word is hypotasso, that means be submissive. So this is a word that doesn't indicate that either one is above or either one is below. エペソの5章の21節と21節にこういう言葉がありますね。キリストに対する恐れを持って互いに使い合いなさい。妻たちを主に使えるように自分の夫に使いなさい。互いに使い合うっていうことね。互いに使い合いなさい。もしどちらかが高い位置にあってどちらかが低い位置にあるんだったらお互いに使い合いなさいっていう時にどっちが上でどっちが下なのかなっていうことになるわけですけれども、そうではなくてキリストが模範をしてくださったようにお互いに平行だってお互いに使い合いなさいよという意味なんですね。 So Ephesians 5:21 teaches that we should submit to one another. So if either one is above, either one is below, in order to submit to one another, we may argue which one is aboveWhich one is below? But the scripture teaches us to submit to one another as Christ showed his example, serving. 親の元にある子供ですね、親の元にある子供っていうのは親に従う必要があります。従わなければいけない、あるいは、会社ですとかですと、この従業員ですね、従業員はもちろん上司に、従わなければいけない。例えばこの転勤しなさいというふうに命令が来たら、これ転勤命令に従う必要がありますし、例えば土日、ね、土日今出勤しなさいというふうに言われたら、それに従わなければいけないわけです。こういう関係が強調される場合には、先ほどのヒポタソーという使えるという言葉ではなくて、ヒパプオとオベイ、従うという言葉が使われているんです。けれども、妻と夫の関係においては、この使えるヒポタソーという言葉が基本的には使われているということなんですね。ですので、妻が夫に、従うあり方というのは、主に使えるように夫に、使えるっていうことなんです。主に使えるように自分の夫に、使えていく。ですので、主に従うように、我々が主に従うように具体的な信仰の表れとして夫に従うわけであって、とにかく必ず命令に従わなければならない、そういう子供ですとか従業員の関係とは違うっていう、性質が違うということですね。まして夫がボスになって権力を振るってもう威張り腐ってね、横柄な態度を取っていいとかね、夫を小松川のようにこき使っていいっていう、そういうわけではないっていうことです。So children and the parents, they need to obey their parents. The employees, they must obey their bosses. And when such relation is emphasized, not hypotasso, be submissive, but hypakuo, to obey, is used. Whenever the husband and wife relationship case is basically the word hypotasso, to submissive, is used.So wives serve their husbands as they serve the Lord, as they serve the Lord. In other words, wives submit to their husbands as a concrete action of their faith to obey the words. So it is different from children who must obey their parents and employees who must obey their bosses.And surely it doesn't mean that the husband becomes a boss and take a bossy attitude, an arrogant attitude with the power and use his wives like a servant. It's not that.
ああ、今日は、ね、いいこと聞いたな、ね。それで夫に従わなくてもいいんだ。
もうそうじゃないんですね。そう解釈されてしまうと困るんですね。夫がボスで、妻は夫の手下ではない、そういう関係ではないということを言っているだけなんですね。妻は夫に、従順に従うようにというふうに、聖書は教えています。それは夫がボスで、妻が夫の手下であるわけではない、自分を、愛してくださっている主に仕えるようにですね、主に喜んで、自ら喜んで仕えていくように、夫にも自主的に喜んで仕えていく、そう思いたい、そう思っていくっていうことなんです。その辺のニュアンスをですね、理解していただいた上でもう少し深く、説明していきたいと思っています。 So you may think that Wow, today I had a good message、So I don't have to obey my parents anymore and my husband anymoreBut not like that. It's saying that it is not the relation that husband is a boss and wife is simply a servant of husband. Let me explain more deeply. 同じように妻たちを自分の夫に従いなさい、妻は夫に従いなさい、使いなさいということを言っているわけですけれども、もう一度言いますけれども、これは女性が男性に比べて劣っているからですとか、あるいは女性は男性に隷属すべきだということを聖書は教えているわけではない。聖書は男性が、女性が男性に服従しなさいというふうに教えているわけではない、妻が自分の夫に仕えていく、主に仕えるように仕えていくということを教えているということです。ですので、これはいやいや、しぶしぶながらの隷属ではないということですね。自発的に その自由を持って自発的に積極的に使えていく姿勢が大事だっていうことだと思います。実際にですね、ご主人を立てようとせずにですね、ご主人のことをけなしてばかりいる家庭はですね、もう常にね、こう絶えずいざこざがあってですね、家庭は安定を欠いているっていうケースが多いですよね。子供の非行っていうのも、父親の権威 の不在から来ることも、多いです。ですので夫婦というのは神の前には平等ではあるけれども、秩序においてですね、秩序において妻がその自由を喜んで自主的に自発的に、夫に従うべきものとして神様に作られているっていうことなんです。
So the family that doesn't respect her husbandand look down on husband, they usually lack stability. Or child delinquency also arises from the lack of the authority of the father. So the husband and wife are equal before God, but in order to maintain an order, God created wives to serve the husband voluntarily and actively.
妻が、夫に仕えていくっていう行為はですね、ただこの人間関係を平和に保つためだけではなくて、それは神様との関係においても大切だというふうに聖書は言っています。3章の1節から2節、これ声に出してですね、ご一緒に、読んでみましょう。3、はい。
同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。
So also the Bible teaches the wife's submission to her husband is important not only to keep peace in human relationship but also in relation to God。
夫に仕えていくっていうことはこの一つの証の場であるということですね。証の場であるんだ。日本人の、妻の場合ですと、日本人は妻がまずクリスチャンになるっていうことの方が、絶対的に多いですね。多くの日本人の妻というのはノンクリスチャンのご主人を持って、生きているわけです。夫が未信者の場合ですね、夫が未信者の場合、妻の生き方が問われますね。妻が従順に夫に従っていく姿、そして妻の清い生き方をご主人に、ご主人が見ていく、そのことがご主人にとってとても良い証になるということです。逆のケースもありますね。夫を責める、私は御言葉を知っているけれども、あの人は御言葉を知らない。私が教えてやらなきゃ誰が教えるっていうね、そういうような高ぶった思いを持って、夫に対するときに、相手は敏感にそれを察してですね、そして拒否反応を、起こすでしょう。御言葉によって夫を教えてやろうですとか、そういう思いからしたことが、かえって夫を神様から遠ざけてしまう結果になってしまう。あるいは家に帰ってから教会の悪口とかね、愚痴を夫にこぼしていくわけですね。話せば話すほど教会のことが大嫌いになっていく。こんなとこなんていくもんか、教会なんて行きたくなる、そのあたりね、こうクリスチャンない夫を持つということは非常にこういろんな分かち合いとかね、いろんな知恵を求めたりすることができないだけにね、大変さも多いんだろうというふうに思います。けれどもね、夫を変えてやろうという高ぶりですとか御言葉を教えてやろうという思いはどうか最初から捨ててください。聖書が教えているのは、クリスチャンでない夫が信仰に導かれるためになるきっかけというのは妻の従順さなんです。妻のご主人に対する従順さがご主人のハートを打つことなんだというふうに言っています。神様を恐れ、かしこんで、 生きる、そういう尊い姿ですね。そして無言の、清い行い、経験さをご主人が認めたときに、それがご主人のハートを打つんだということです。もっとよく考えてみるならば、夫を自分が変えてやることができるなんて思うこと自体が傲慢さがあるかもしれないですね。夫を変えることができるのは神様ただ一人です。そして神様は、その神様は私たちが御言葉に従おうとするときに、それを喜んでくださるし、そして必ず大きな祝福を持って報いてくださるんだと思います。
In Japan, wives often become Christians first. And many, many Japanese Christian wives have non-Christian husbands. So in case of having a non-Christian husband, the wife's submission to their husband showing holy living.That becomes a good testimony to their husband. An opposite case is to accuse their husbands. You don't know the word. I know the word. Let me teach the word to you. With an arrogant attitude. And then husband will reject God's word and also back away from God.Or after coming back from the church, we may share bad things about church to their husband. The more we talk about bad things about church, the more they hate the church. They never want to come to church. I suppose having a non-Christian husband is a hardcore bad thing, since they cannot share or ask their advice or wisdom.In that way. However, the Bible teaches that wife's submission to their husband moves their husband's heart. So when her husband admits her unspoken holy living or godliness rooted in God, that moves her husband's heart.
3章の3節と4節、これもご一緒に声に出して読んでみましょう。3、はい、
あなた方の装いは編んだ紙や金の鏡、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でひそやかな火種という口なるもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです、ね、
パウロもですね、同じようにこの内面的な美しさということについて語ってますよ。第一テモテの2章の9節から10節。
So Paul also addresses an inner beauty.
これもご一緒に声出して読んでみましょう。同じように婦人はつつましい身なりをし、慎みと
平常を持って身を飾るべきであり、髪を編んだり金や真珠や高価な着物を身につけたりしてはなりません。むしろ良い技で身を飾るのが神を敬うと公言する婦人にふさわしいことです。
アメン。妻のマリと付き合う前の話なんですけども、こういう話皆さん好きでしょ。妻のマリと付き合う前の話なんですけれども、私の親友でですね、シンガポール人でね、ケニーコンっていう友達がいたんです。ケニーコン、シンガポールのベドク教会の、パック・フクコンさんの弟なんですけれどもね、彼と親友だった頃があります。ある日ですね、ケニーに相談したんですね。今ね、マリっていう女性がいるんだけれども、彼女は自分にとってふさわしい相手かななんてね、ちょっと聞いてみたんですね。それでね、ケニーが言ったポイントがね、これだったんです。内面の美。そういうこと言いますね。内面の美なんて言われてね。もちろん内面の美でもいいなんて、ね、言ってるわけじゃないんですけれども、彼はこういうことを言ったんですね。 外面の美しさばかりに心を奪われるよりは内面の美にこそ心を留めるべきなんじゃないのっていうふうに言ったんですね。いい友達も大事ですね。こういうことを言ってくれました。 So I this is a story before I started dating with Mari、I had a close friend from Singapore named Kenny Kong. And you know、Park Kong in Bedok Church in SingaporeKenny is the brother of Park Kong. So、one day I consulted with、Kenny, my close friend, whether he thinks Mari is a suitable partner for me. And then, this is the point he said. He said, inner beauty, inner beauty. And that doesn't mean that, you know, he didn't say that outerwardappearance doesn't matter. But there's a more important thing. That's what he said. That his point was, he said, isn't it more important、not just caring for outer beauty, but also inner beauty? Or is it more important to care about inner beauty? It's good to have a good friend. 考えさせられたんですね、その時。私ね、ついつい外見ばっかり。答えの時ありましたから、考えさせられたんですね。そんで考えたのがこういうことでした、人っていうのはこういつまでも確かに考えてみるとね、10代20代の美貌をいつまでも保つことはできないわけなんですね。だんだんこのシミとか、シワとかが増えていきますしね、ツヤツヤしてた肌もね、なんかだんだんだんだんこう衰えていてシワシワになってきたりとか、髪の毛もだんだん白いのが混ざってくるでしょ。ああやだやだ、腰なんて取りたくない、おばあちゃんになりたくない、おじいさんになりたくない、ね、そうやっていくら抵抗してもね、老化のスピードは人によって違うんですけれども、全ての人は老人になっていくっていう、方向に向かって年を取っていくわけなんですね。けれども聖書はこう教えています。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。第2コリントの書16節。確かに私たちこの外側はだんだんこう衰えていくわけなんですね、それだけにもし気を取られていたらですよ、自分の価値がだんだんだんだん下がっていくように、そんな気持ちになってしまうんですね。しかしですね、この、自分が日々ですね、神様に、向かってですね、そして神様に清められていって、そして内なる、この朽ちないものですね、朽ちない美しさ、人格が磨かれていく、そして美しくなっていく、そっちの方がよっぽど大切なんだということを、そういう視点を持つとですね、私たちはもっと前向きに生きていくことができるんではないのかなというふうに思います。So Kenny's point was inner beauty, and that made me think, and I thought, sure, people cannot keep the beauty of the teens and 20s forever. We gradually increase our wrinkles and spots, our shiny skin gradually decays, and more gray hair.And, oh no, I don't get old. I don't want to become an old lady. I don't want to become an old man. But even we try to resist that, though our speed of aging may be different, all of us become aged. All of us. Yet the Bible teaches us, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away,Yet inwardly we are being renewed day by day. So day by day we face、Jesus Christ, and we are purified, we are fortified, and we are molded and becoming more、beautiful inwardly. So、we gradually deteriorate outside, but if only we care about that,、we may feel that our valueWould be dropping. But if we have a viewpoint that、we are purified by God and our unfading inner beauty, personality is molded and becoming more beautiful, then we can live more positively, can we? 第一、ペトロの3章4節に戻りますけれども、ここで、朽ちる、ではその朽ちることがない美しさというのは何だということなんですけれども、そこにこの朽ちることがない人格的な美しさというものが2つ挙げられています。その一つ目がこの柔和さですね。柔和さ、謙虚さですとか減り下り、優しさ、そういうようなものだっていうことですね。そういうふうに訳せる言葉ですけれども、柔和さですとか優しさっていうんでしょうかね。優しさ、素直さ、だから悪、加えられた悪に対しても、冷静な心でいられることのできる、そういう性質ですね。その反対さというのは横暴さですとか、横柄さ、冷たさ、あるいはどっとし腰を下ろして主人を尻にしてくるとかね、そういう性質ですね。
So there are two examples of unfading inability. The first one is, here is gentleness, and it can be translated as humility, gentleness or meekness. So gentleness isGentle, meek, graceful, and a nature that can address evil with a quiet heart. The opposite is tyranny, coldness, or controlling her husband.
第2番目に挙げられているのは、この穏やかさ、あるいはしとやかな気立てというふうに。神父学では訳されていますけれども、もともとの言葉では、静かさ、温和さ、つつましさ、落ち着いた心という落ち着いた平和な心というんでしょうかね、そういうものを意味しています。もっと直訳すると静かな霊、こういうスピリットというふうに英語で訳されていますけれども、静かな霊、というふうに言われています。その反対はですね、すぐにキーッとなって感情的になってね、もう嘆き散らすことですね。ヒステリックになって感情的になってグッてかかることです。いつまでも口うるさく喋ってね、ご主人のことを困らせてしまう、悩ませてしまうということでしょうか。そうですね。 Second point is quiet heart. Quiet heart. The original word means quiet, placid, modesty, calm and peaceful heart.And the opposite is becoming emotional and hysterical, forever fussing and nagging and annoying her husband. So these two points. ですので、成功の秘訣はですね、口数は少なく、祈りはたくさん。これが成功の秘訣ですね。口数は少なく、祈りはたくさん。これが成功の秘訣だと思いますね。神様は妻の従順さを用いて夫を身元に引き寄せてくださるんだ。そして妻の祈りというのは夫に対する最高の愛の表れですね。ですから、もし夫が嫌な顔をするようであれば、あなたの健康やあなたの仕事のことを祈ってるわよ、そういったようなのも愛の表れなんではないかなというふうに思います。妻が自分のことを思ってくれてるなというふうに感じると同時に、自分もまだ苦しはないけれども、神様に拒絶されてるわけじゃないんだなということをそれとなくね、知ることができるようになるので、効果的でもあります。でも大事なことは、くどいようですけれども、その根底にですね、夫を変えてやろうという思いではなくて、相手にも神様の愛を知ってほしい、知ってもらいたいっていう愛の動機があるかどうかです。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。聖書が教える対人関係のゴールデンルールは、相手に変わってほしかったらまず自分が変わりなさいということです。 相手に変わってほしかったらまず自分自身が変わりなさいということです。それを知らないと私たちは相手をどうにかして変えてやろう、どうにかして変えてやろうというミスを、間違いを犯すことになってしまいます。
So golden rule The golden rule of interpersonal relationship the Bible is teaching is If you want to change somebody First change yourself If you want to change somebody Change yourself first Without knowing thatWe make a mistake by trying to change or control the opponent.
ある教会ですね、ここを、3年ほど、先に救われた妻がですね、まだ救われた、ね、夫のために、祈ってきたそうなんです。先に救われた妻がね、救われたのは夫のために祈ってきた、どういう祈りだったかというとですね、祈りの第一目標は、救われた自分たちの夫に対する態度が変えられますようにっていう祈りだったそうです。自分たちの夫に対する姿勢が変えられますようにしてくださいっていうふうに祈ったそうなんです。真心を持って、本当の真心を持って夫に仕えることができるようにしてください、喜んで従うことができるものとしてください、たとえ、御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神様のものとされますようにというふうに一生懸命、祈ってきたそうです。その御言葉がなりますように、御言葉に従えるようになりますようにということを祈ってきた。その結果、夫たちの態度に変化が見られるようになってきたっていう、そういうね、証がたくさん、出てきたんだそうです。
There was a church that wives have prayed for their non-Christian husbands for three years, the last three years. And the primary goal of their prayers was asking God to change themselvesasking God to change their own attitudes to their husbands, asking God to help them to submit. Please help me to submit my husbands with my, you know, from the bottom of my heart. And God, please let me be a person who can be willing to serve my husband.And asking God to realize the word in 1 Peter 3:1 if they do not believe the word, they may be won over without words by the favor of their wives. So let this word, let me do this word. That was their prayers. And as a result, testimonies that many husbands' attitude changes started to happen in that church.
夫への伝道のための祈りというのは、夫が救われますように、夫が変えられますようにではなくてですね、自分が第一ペトロ3章1節の言葉に生きられますようにっていう、祈りであるはずですね。あるいは、子供への信仰継承の、祈りであるならば、自分の子供が救われますように、それも大事なことなんですけれども、それ以上に、このエフェソ6章4節の言葉に生きられますように、つまり、自分自身が子供たちを怒らせてね、自分のその行動とか言葉によって傷つけて子供たちを怒らせる、そういうことをせずにですね、人格を尊重する、そしてこの親がしつけ、諭すようにではなくて、主の教育と訓戒によって育てていく、そういうことができるものとなりますようにとの祈りであるはずなんですね。我々罪人というのは、滑稽なまでに自らが聖書の言葉に従うことを祈らずに、他の人たちが変えられることばっかりを、望んでいるっていうことはないでしょうか。 いつも他者の変化を求める前になすべきことがあるんではないのか。それは自らの御言葉への従順ですね。自らの御言葉への従順です。まずはこの祈り手である自らが聖書の御言葉に従うものとなりますように、聖書の御言葉に従うものになりますようにという祈りを捧げるべきなのではないかと思います。夫に仕える気もない、従う気もない妻の祈り、あれ子供は自分のものであるかような、自分が所有しているかのようなですね、そういう聖書とは異なる、親の方針で育てていく、そういう親の祈りというのは神様の前でどのように届くんでしょうか。あるいは夫や子供たちの目にはそうした妻や、親の姿はどのように映るんでしょうか。夫や妻の救い、子供たちへの信仰継承を切に願うときにですね、最終的には最後には自分が問われるんだなというふうに、思っています。結局やはり自分に返ってくるんですね。自分の信仰のあり方に返ってきます。今日からでも第一に祈り求めるべき内容を変えてみる必要があるのではないでしょうか。誰かの救い、誰かの変化を求めることからですね、自らが御言葉に従順に生きられますように、御言葉に素直に従うことができますように、御言葉に素直に生きることができますように、そういう祈りへと変えられていきたいなというふうに思っています。 So prayers for the husbands are not supposed to be may my husband be savedOr may my husband be changed. But it's important. But also, I think more important thing is to pray for ourselves, to pray for myself, to leave the world in 1 Peter 3:1. Likewise, the faith inheritance to our children, that prayer should be known. May my children be saved.Well, it's important, but more important thing is God, please help me to live the world in Ephesians 6:4. That is not exasperating our children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. We sinners tend not to seek or pray for ourselves to obey the words.But tend to seek and pray for others to be changed only. I think there are things we should do before seeking for others to be changed. And that is, we as prayers ourselves should pray to obey the words of the scripture first. Prayers of wives who have no desire to submit their husband, or prayers of parentsas if they own their own children and train them by their own policy that differs from scripture. How are these wives and parents seen in the eyes of her husband and children or in the eyes of the Lord? So when we sincerely hope the salvation of our husbands and our wives or childrenfinally, we ourselves are called into question. After all, everything comes back to us. Ourselves are called into question. After all, that comes back to where our faith is. So, you may need to change the context of what we should seek and pray first, even from today. And from God, please changethis person to God help me to be obedient to the word. And 皆さんの祝福をお祈りして終わりたいと思います。そこで神様、あなたの尊いお名前を賛美します。あなたが主です。私たちはある時、私たち自分自身が主であることをやめて、主が主であることを選び、そしてバプテスマを受けました。自らの古い自分に死んで、怒りや背きや憎しみやそのもの一切十字架に捨てて、そして聖霊様をまた御言葉によって生きる、そのことを決意しました。私たち日々十字架が必要です。日々バプテスマを受けるように、日々自分自身に死んで、自分自身の思いに死んで、そして御言葉によって生きる、御言葉を生きる、どうぞそのことができるように私たちをしてください。夫を変える、そのことは私たちにはできませんし、私たちがしようとするのではなくて、人を変えることができる主にお委ねして、そして主に願って、そして私たちが御言葉に歩んでいくことができるものとしてください。神様、ここで私たちはの家族のために祈ります。どうぞ彼らが救われますよと同時に、まず私たちが御言葉に従順に素直に従って、主に従っていくことができますように、主に使えるように周りの方々に使えていく言い方をすることができますように、神様どうぞお助けください。すべてをお委ねして、尊い救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。